主イエスキリストの皆を願います。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆様によく感謝します。先週はですね、パウロ秋元牧師を迎えしてカリスマ聖会が九州各地で持たれ、福岡で持たれましたけども、大変ですね、祝福された時となりました。で、5月20日にリバイバル始まりましたというふうに神様は言葉を与えてくださったんですね。で、それからそれまでもその私たちリバイバルの起こることは知っていますから、聖書的にもですね、受けたと信じる信仰でそのことを感謝してきたわけですけども、それとまた神様がリバイバル始まりましたと言われたことは意味合いが違うので、本当に始まったということなので、そのことをですね感謝したいと思います。そしてその中で、初めて その福岡カリスマ聖会となりました。で、今回は場所が取れなくてですね、大企業でその福岡光ホールというところで行ったんですけども、何かこうそこの中にも神様の特別な御心があったのかなと思います。一見ちょっと分かりづらいところなんですけども、いろんな方々が集まってきてですね来られました。で、大牟田の伊藤牧師夫妻も来てくださったんですけども、車椅子、大きな電動車椅子なんですね。でどうなのかなと思ったけど、ちょうどギリギリ入れてですね、部屋の最後の ドアのところに入れて、集会に参加することができて本当に感謝でした。この場所もとてもいい場所なんですけど、この場所階段があってですね、エレベーターまで行けないっていうことがあったりとか、こう幅とかがあるので、やはりこうあそこでないとちょっと入ってこれなかったなということを思いました。ですから本当に神様がいろんな面でご用意くださっていたなと思いますし、また天地のあの場所から何か神様がこう働きを進めていかれることがあるのかなということをすごくですね強く思わされました。また今教会にとって非常に大きなポイントの方であると思っていますけども、その佐田兄弟が、ね、来られたというのは、こう福岡の戦火に向いて来られたという非常に大きな神様の印だな、今日が始まっている印だなということをですね思わされてきました。で、また先週でしたっけ、天神地区でですね、ボジョライブを行いましたけども、本当に何か神様がその中心地でですね、働きをこうさらに拡大していかれようとしているということを思います。皆さんもぜひですね、またそのために祈っていただいて、もしかしたら天神地区にその礼拝場所が開かれてくるかもしれないので、借りている場所じゃなくて定期の場所はですね、ちょっとそれに祈っていきたいなというふうに思っています。また、ロジョライブの方はそこからこういろんな係が開かれているということもこう示されてきているので、またさらに出ていてですね、天神の地でまた対応し、またしていきたいと思っています。またチャリティで行うか、また賛美だけで行うのかということをまたちょっとこう今祈っていかなくちゃいけないなということで、またこの間はチャリティでやったんですけども、その辺のこともさらに聞きつつですね、例えばゴスペルだけでやって、そして例えばゴスペルコンサートに皆さんお誘いするとか、ゴスペルの方でお誘いする面とかですね、いろんな形があると思うんですけど、そのために祈っていきたいと思います。それとですね、今週は8月のカンボジアチームが使わされます。ファーラ牧師のですね、祈りからちょっとお見いたします。今回のカンボジアチームはノンクリスチャンを含んだ一般のチームとなります。御霊の一致が与えられ、心が行えるようにお祈りください。特にカンボジアの孤児院の進展、またベンジャミン氏とのさらなる関わりが進むように、来られたノンクリスチャンの方が神様に触れられるようにお祈りください。また危険もありますので、病気や実際的危険から守られるようにお祈りください。で、メンバーは17名でカンボジアから1名、スキャリパーティーの時にプラス3名ですね。ノンクリスチャンの方も加わり、また向こうでですね、全く別のツアーとかで行っていて、そこで現地だけで、その集会にだけ加わるという方もおられるということですので、お願いしていきたいと思います。そしてまた今回はですね、福岡教会から佐々木福牧師がこう参加されます。ですので、ぜひ病気とかいろんなことから守られてですね、この奉仕を全うしていけるようにお願いしていきたいというふうに思います。明日からですね、 きますけども、ここに一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。このカンボジア、8月のカンボジアチームを使わせてくださることをありがとうございます。今回身体から佐々木国書氏が使わせてくださることをありがとうございます。今回 の, このベンチャミンさんとの関わりや、またこのカンボジア個人での恋愛、また集会、また子どもたちとの交わりをあなた豊かに祝福し導いてください。お願いいたします。御心が完全にこの一つ一つの言葉でなされていき、神様の宣教の働き、また国家の働きが豊かに表されていきますようにお願いいたします。またこのノンクリスチャンの方も使われるということですけども、その方々が本当に主に触れられて救われていくことができるように主が導いていってくださることもお願いいたします。この責任者である前田ルツ前田さんを強めていってくださり、子どもたち一人一人の霊を強め、また信仰を強め、豊かに祝福してくださることをお願いいたします。主が全てのように働いてくださることを感謝します。明日からのチームを特別に守り、主が導いてください。佐々木さんの健康を支えてくださり、エネルギーはまたみんなから守り、また完全な癒しを与え、また神様が主にあって用いていってくださることをお願いいたします。今回もこうしたらさらに癒しの働きや奇跡の働き、聖霊の五重な宮沢さんに表されていきますようにお願いいたします。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ご視聴ください。それとカンボジアチームに関わってブログも出ています。全体のブログも出ていますし、福岡教会のブログもですね、今こう始まっていますけど、皆さん佐々木さんのことに関して勝手なことを書いてもいいですし、カンボジアに関してのこととかですね、なんかご自分でもなんか何でもそのカンボジアチームに関わることとか、そのに関わることをですね、書いていっていただければという。見本信号が出てますので見ていただきたいと思います。東京カラスの選会で提供されたの3つのポイントということで、ここでですねまた書かれていますので、ぜひ後でまたお話したいと思いますけど、見ていただきたいと思います。だから九州では宮崎教会の吉田宮崎牧師がですね、全国大会で優勝したというファストフード大会でですね、優勝したことの証しが載っています。感謝です。感謝を通して神様は技なしかされたということですね。言葉を与えてくださって、その言葉を成就していったという素晴らしい話ですね、用いていただきたいと思います。先日ですね、お聞きしたんですけど、前南牧師をこの前月の何でしたか、月刊誌の関東メッセージを書いておられましたけども、それを大川先生がですね、山田カルバリチャペルの大川先生がメッセージで引用しておられたということで、それはこの証とは違うんですけども、すごいクレームが来てしまって、でもそのことを感謝していったら、その方がなんかこう、その教会と関わる方だったというですね、すごい証だったんですけども、そういったのを用いられていますので、さらにいろんな感謝の証、神様の証が用いられていくと思いますので、さらにこう期待していきたいと思います。それから村松英子さんってですね、有名なこう演出家と関わっていますけども、この、方の、インタビューがですね、26世紀の殉教というですね、カトリックの方ですけども、この御声新聞 の, そのインタビューが載ってますので、先週に続きこの2回目ですね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。テレビとかでよく見られた方も多いと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。今年はですね、イスラエルチームはもう日程が発表になってきています。それからイスラエルの平和を祈る集いというのもですね、今年も行われますので、ぜひご応援ください。何か今年はなんかヨーベルの年になるんですかね、特別な区切りの年みたいなので、神様のなんか特別なさらにこう計画が表されるかなということですね、思います。また大川先生が来てくださいすると思いますので、一緒に期待してまた祈ってですね、というふうに思います。 と、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今回パウロ、秋元牧師がですね、来られてこう、メッセージをしてくださったんですが、その中からも御言葉を通してですね、また学んでいきたいと思うんですけれども、まず7月にですね、このパトモスチームというのが使わされました。その時にパトモス島に行くんですけど、その前にいつもそのアテネでですね、アテネからコリントにもこう出たんですけれども、そして今回もコリントに行ったんですけど、その時こう示されたことがこう2つあってですね、その1つが、賜物、御霊の賜物ですね、御霊の賜物ですね。で、御霊の賜物に関してこうコリント書に書いてあるわけなんですね、詳しくどのように用いるかとかですね、そういうことがこう詳しく書かれているわけです。で、神様は御霊の賜物を用いることに関して私たちの教会に特別なこう使命を与えておられ、この召しが与えておられるということをその時コリントに何回も何回も言い返されて、言っているわけですけど、そのことを通してこう示されたんですね。で、なので私たちは賜物を用いていくということを、そしてそれをこういろんな方々に伝えていくということがですね、重要であるということをですね、示されています。なので、そのことを覚えていただきたいと思います。今回も予言セミナー、今回の予言セミナーはですね、この悪霊追い出しということを秋元牧師がこうセミナーしてくださったんですね。で、これも皆の賜物を用いる一環なんですけれども、ある病気とかある分野に関してはですね、悪霊追い出しでしかこう解決されない分野、また病があるっていうことなんですね。で、それを私たちは今これから手をつけていき、そして働きを進めていく必要があるっていうことをですね、お話しして、具体的に特にカリスマ宣言の中に書いてあるお証を中心にですね、お証ししてくださったんですね。で、いろんな悪霊たちの実例を持ってですね、話してくださったんですけども、さらに私たちはこう賜物を通してしかこう開かれない分野っていうのがあるので、それをですねこう、なしていく、そしていろんな方々にそれを伝えていく、賜物の働きがあるんだということを伝えていく必要があるということですね、覚えていきたいと思います。もう一つはですね、このあれですね、復活についてですね、コリント書って復活について書かれているんですね。で、その私たちの村においてこの復活がどのようなものかとかですね、そしてその景況はどういうこともあるのかっていうことを私たちが正しく知って、それをまた他の人たちにこう伝えていくっていう使命があるっていうことをですね、こう語られています。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たち今の体っていうのはこうずっと永遠に生きるわけじゃなくて、もちろんこう年を取って死んでこう肉体はこう滅びていくわけですよね。でもその御霊の体っていうのが与えられてくるわけです。で、それはいつ与えられてくるのかというと、今この辺だとするとこう血を度合いがあってですね、観難時代というのが始まります。そしてこう7年間あるんですけれども、そのうちの 3.5 年、この真ん中の時にですね、イエス様が空中再臨されて、でクリスチャンはこう軽挙されていくわけなんですね。で、この時に御霊の体というのがですね、こう与えられてくるわけです。それまで私たちはこう体がないって言いますか、霊の存在でいるわけですけども、死んでもですね、で体が与えられてくるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。で、そして私たちというのはこの永遠に神様と共にいるものであるということですね。そして大事なことはその、私はずっとですね、福音派で育ってきて、何ですか、こう観難前期提供説ですね、観難の時代の前にクリスチャンは敬虚される、そして全員敬虚されるって教えられてきたんですね。でもそれって精神的な根拠がないんですよね。で、聖書が本当に聖書を見てて本当にそうだなと思ったんですけど、正しいのは観難中継説なんです。 なので、そしてしかもクリスチャン全てがですね、軽挙されていくわけじゃなくて、残ってしまう人たちがいるってことは聖書にはっきり書かれているわけなんですね。なので私たちは大事なことは、その軽挙されるように歩まなくちゃいけないっていうことと、それからそのこう必ず全軽挙施設でみんな そこで軽挙されると思っている人たちが、こう用意ができてないということになるので、その方々に伝える必要があるということですね。その2つですね、私たちが軽挙される必要があるし、まあ、そのことを他の方々に伝える使命が与えられているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてですね、まあ、軽挙の条件は主にこのマタイのですね24から25章にこう書かれているわけですけれども、一つは聖霊に満たされること、満たされ続けることですね。ですから私たちはそのクリスチャンになって後もですね、例えば罪に関してはこうちゃんと悔い改めていくとかですね、そしてまた全てのことを感謝して、今日のテーマですけど、感謝してまた聞き従っていくっていう、その聖霊に導かれたりをしていく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でもう一つは自分にですね、こう委ねられたことをしていく、したかどうかということなんですね。つまり使命ですね。で水一杯でも、その預言者に水一杯でも与えるなら、その報いをから漏れることはないって書いてありますから、私たちがしたなんか良いことですね、なんか奉仕したとか、なんか献金したとか、誰かを助けたとか、そういうことは全部神様のものに覚えられていて、それは報いが必ずあるんですけども、その謙虚の条件ではないわけなんです。謙虚の条件っていうのは、つまり私たちが人生において本当に御心を行ったのか、神様が私たちに委ねていることをやらせようとしていたことをやったのかどうかということが問われてくるということなんです。なので私たちはこうポイントをついていく必要があるんですね。いろんな良いことをやっても、その肝心 その自分に委ねられたことをしないんだったら、その経験の条件とならないので、例えば私だったら、そのいろんなこう良いことをしたとしても、その一つ例えば献身してこう神様に心を行うということがなければ、やっぱりこう自分に委ねられたことをしたことにならないと思いますし、それとは違うわけですけども、その神様が自分に委ねられていることをしているかどうかということが重要であるということですね。だから自分の良いところを思うことというよりも、その神様の御心を聞いていく必要がある。で、私たちは自分は何をしたらいいのかということもですね、またこう聞いて歩んでいく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。そして3つ目は、この賜物を用いるですね、こう御霊の賜物を用いる必要がありますし、実際的な賜物を用いる必要があるということですね。この神様のために賜物を用いていったかということがこう問われてくるので、私たちはその分においてこう徹底してですね、例えば特に御霊の賜物に関して皆さんですね、まあ、ここにいる方は聖霊バプテスマを受けている方ばかりだと思うので、賜物を用いていっていただきたいと思います。でまだ誰か受けてない方は、その聖霊バプテスマを受けてですね、それを用いていくということをですね、なしていっていただきたいと思うんですね。でそれがこれ重要なポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、はっきりもう経験の条件ってこう書かれているので、なのでですね、こう私たちはそのなんていうんですか、こう、まあ、それを、まあ、私たちは教えられていますし、だから私たちはこうそれに対してこう何とか知らなかったとか分からなかったっていうことが言えない、まあ、立場にあるので、なので私たちのというのは特別な使命が与えられているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で私たちが敬虚することと、そしてこの敬虚の言葉を他のクリスチャン、他の人たちに伝える使命が与えられているっていうことをですね、きっと覚えておきたいというふうに思います。で、まあ、テストでもテスト範囲が出たら、まあそこから出るって分かってるので、でも勉強しないっていうすると、結局その赤点になってしまうので、ですけどもう答えって言いますか、こう書いてある聖書に書いてあることがあるので、そこにはっきりですね、焦点を置いて歩むっていうことをですね、なしていきたいと思います。でですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけども、 あ、教団口はですね、あの、クリスチャンになってですね、あの2年とか2年半とか、あの、全然お祈りが答えられなくてですね、あの2年に1回ぐらいしかこう、あのお祈りが答えられなくて、祈りっていうのは答えられないもんだなとか、またあのめったに答えられないもんだなっていうことをですね、思っていたそうなんですね。ところがですね、あのジョージ・ミーラの本を読んで、祈りっていうのはこんなに答えられるものなのかっていうことをですね、こう、まあ、目の当たりにしてですね、こう知ったわけなんですね。ですからその、まあ、良い信仰書を読むっていうのはですね、すごく大事なことなので、こう情報を受けるっていうのは私たちの信仰を聞くことからってありますから、本当にこう私たちはそういう良い信仰書や証を聞いて、その情報を得るだけで信仰を強められているので重要だと思うんですけど、このようにしてですね、そこで知って、それから1時間祈るっていうことをですね、こう学んで、で始めたわけなんですね。でも始めたら分かったことは、その、もう5分も祈ったらですね、祈ることがなくなっちゃうっていうことなんですね。でつまりこう自分に祈る力がないっていうことをですね、すごく痛感したわけなんですけど、でもその時にそのパルコさんのこれ良かったところは、そのやめなかったんですね。で祈りの格好だけして1時間、神様の前にこう祈りの格好だけして1時間祈りになっていったわけなんですね。で、まあ、そのだから、その、5分祈ってあとは寝てしまったりとかですね、そういうこともあったわけですけど、ただ とにかく祈りの格好だけもして、特に1時間神様の前にこう座っていったわけなんですよ。でその時に1週間すごくいいことがですね、こう続いて、で、まあ、自分の人生はですね、なんていうか、暗い、なってましたっけ、暗い部屋にいるって言ってましたっけ、暗い、薄暗い部屋の中にいるような人生だって言ってましたけど、すごく悪いわけじゃないんだけど、なんか本当に冴えないって言いますか、薄暗い人生、部屋の中にいるような人生だった。でもある時に1週間はいいことばっかり続いて、で、あ、今週はすごい運が良かったと思ったそうなんですね。でそしてでも次の週もずっとまたこうなんか良いことが続いて、あれ、またすごいこんなことないなと思ってたらずっと続くの でどうしてかなと思ったら、このその時足も分かんなかったんですけど、祈りです、1時間祈りになってから祈りが答えられてきてるんだって分かったんですね。でそして今に至ってるっていうことなんですね。まあ、もちろんある祈りはそのすぐ答えられる祈りと、そうでない祈りはもちろんあるわけなんですけど、でもその基本的に歩みが変わってしまったっていうことなんですね。ですからこう祈るっていうことはすごくですね、まあ、信仰も落ちることにもなるわけですけど、重要であるっていうことですね。ですからなんかこう、いろんなやりがなくて、私たち日々の中でやらなくちゃいけないことはありますけど、でも1時間神様の前にこう静まる、祈る格好をするっていうのはすごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でその中でこう、たくさんの恵みをですね、こう受けていったんですけど、で今日の御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ちょっとこうローマ書の8章ですね、お読みいたします。ローマ書の8章の28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。さっきは良いこと悪いことの話があったんですけども、さらにクリスチャン生活を進んでいく中で、私たちはその御言葉からこのはっきり分かることは、その神様が全てを生きにしてくださるということなんですね。このまず、そしてこの神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはと書かれています。なのでこれははっきりクリスチャンであるということが分かります。そして、もう一つ、こう神様に、私たちが神様を愛し従うということが一つ、その人々のためにはって書かれているので、その一つ大きな条件であることが分かるわけですね。ですから私たちが神様を愛し神様に従っていくならば、神様は全てのことを働かせて益にしてくださるということをですね、こう神様約束してくださっているわけですね。 で、まあ、原文で言うと、全てのことをこの善に変えていってくださるという意味があるんですけど、つまりその、私たちただ利益になるというじゃなくて、その神様の御心にかなうものとしていってくださる、私たちの人生をですね、その神様の御心にかなうものにしていってくださるということが書かれているわけです。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから感謝のことに関しては、先ほども語られてましたけども、感謝ですね、一つはここにありますように、全てのことが益になるっていうことですね。これは大きなポイントです。もう一つは、第一テサロニケの方にあるように、全てのことを感謝、いいことも悪いこともだから感謝をするっていうことですね。これが大きな柱であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、なぜならば、私たちはその悪いと思うことの背後に神様の素晴らしい計画があるからなんですね。で、それを私たちはそのまだ分からないので、なんか悪いことが起こると、あ、なんてこんな悪いことが起こったんだろうと思うわけなんですけれども、でもその時に私たちがこう、そのことを感謝し、そして従っていくならば、神様は従っているならば全てが益となるっていうふうに神様は言っているわけですね。で、今回バルコ氏のヨハネ君の長男のヨハネ君のことを明かしてくださったんですけど、ヨハネ君はですね、低学年に2回になっているんですね。で、学校でですね、高校で、しかもその2回ともですね、その弱力がしてしまった罪とか、なんかその過失ではないわけなんです。その、まあ、濡れ衣って言いますか、他の人が悪いことをして、でもそれを弱力のせいにされて定額になるっていうことになったんですね。で、まあ、1回目はですね、まあ、もう、まあ、お父さんである秋元牧師が弱力にもそのことを恨むなとですね、このことの背後に素晴らしい神様のこの計画があるから感謝しようと言ってこう感謝したわけです。そして、しかしその後2回目にですね、今度はまた計画になったんですけど、それはクラスの3分の1の人がですね、ある一人の子をいじめて、でそれが問題になって、でその中にこうヨハネ君が入ってなかったんですけど、なぜか処罰されたのはヨハネ君だったんですね。それでおかしいじゃないかと、他の人たちもその校長に談判してくださったんですけど、どうもなぜかヨハネ君がその処分の対象になってしまったわけなんですね。まあもしかしたらその死の十字架の、まあ批判とか中傷があったので、その影響があったのかもしれませんけども、で彼だけは処分を受けるということになってしまいました。で、ですからその2回目の時はさすがにこう何て言いますか、もう、まあ、こう頭にも来てしまって、その藤井さんの奥様もですね、校長出せって言ってですね、学校に唱え込んでいってですね、でもうその学校がもうビビってしまって、もうお母さんと話しませんということになって、秋元牧師と話をしますということになったんですね。でその時、まあ、学校と話すことになったんですけど、その時秋元牧師はこの神を愛する人々、神に従う人々のためには、すなわち神の御教訓に従って召された人々のためには益とするってあるので、まずじゃあこのことに関して神様に従う必要がありますから、従わないといけならないから、神様これどうしたらいいんでしょうかってこう処分のことに関して聞いたわけです。でもちろんその法律的にはその裁判しても勝てるようなですね、こちら何も非がないわけですから、冤罪であるわけですから、その大丈夫なんですけど、でも祈ったら受け入れなさいっていうことだったんですね。そのまま処分ですね。で、まあ、人間的にはそのなんかこう、もちろんその納得いかないような状況があると思うんですけど、秋元牧師はそれを神様からものをその確認してからですけど、それを受け取って、そして学校に呼び出されていった時に、まあ、向こうはすごく恐れていたみたいですけど、訴えられると思ってですね、でもそれを受け入れますっていうことを言われたそうなんですね。そうしましたら学校の人たちが、先生たちがほっとしてですね、そしてなんか話してるうちになんかほとんどの先生が泣き始めてしまって、なんかすごい神様が働いてされたそうなんですね。でその後何が起こったのかというと、逆転が起こっていたんですね。その学校で 石田氏個人のパネル会をやらせてほしいとかですね、それから伝道会をやってくださいとかですね、向こうからやってくるようになってメッセージをしたりですね、もういろんな働きがそこで開かれていったわけです。で、その素晴らしい神様の計画がそこでこう表されていて、で最後にヨハネ君が卒業するときにですね、先生からこうヨハネ君は確かに神様を送ってくださった人でした、職員室が変わりましたっていうふうにですね、こうメールをくださったそうなんですけど、本当に素晴らしい逆転が起こったんですが、その時にでも確かにその納得いかないと思うんですけど、その処分を受け入れますっていうふうに言ったことを通して、そしてそのことを感謝して神様に委ねたことを通して、その背後にある神様の素晴らしいその高校にある計画っていうのが開かれていったわけですね。で、私たちも神様に従うことを、全てのことを感謝していくことを通して、その神の栄光が表されてくるということをですね、さらに覚えて歩んでいきたいと思います。私もそのお話を聞いててですね、思い出していたんですけど、子供がですね、私も長男がちょっと問題、学校がある問題があって、それはいじめられる方だったんですけど、いじめられて、そして何度もですね、いろんなことがあったんですけど、最初はこう、なんていうかこう、いじめてる子をやっつけてやろうかとかですね、親としてこうすごくなんかこうイライラしたり、いろんなことがありました。で、先生に言ってもなかなかこう解決しないわけですね。で、そんな中で結局ですね、本当にならないとダメだ、そして感謝しないとダメだってところにも行き着いてですね、で長男とこう弟子でこう感謝していったわけなんですけども、しばらくは変わらなかったんですけど、ある時にもうそのいじめてることをばったり街であってですね、あるところであって、そこでこう福音を語ることができて、その子が信じて救われてクラスが変わるっていうことが起こったんですね。で、それは一回じゃなくて、この学年が変わるためにいじめの子も変わったりしたんです、クラスがです、ね、変わったりしたんですけど、そのために神様はその子たちを救うってことをしてくださったんですね。ですから本当に感謝っていうのは、そのなんか問題解決するとかだけでとどまるんじゃなくて、人々の救いと関わってくるっていうことをですね、本当にこう思わされます。マリさんの証を読んでも、その感謝してただ何か問題解決したっていうのではなくて、救いが起こってきてるわけなんですね。で、働きが起こってきてるっていうことを見ることができます。ですから私たちがこう神様の特別なこう、特に問題とか困難とかの背後に神様の特別な神の御心があるっていうことをですね、用意されているっていうことを覚えて歩んでいきたいというふうに思います。さっきちょっとですね、またこうお話ししたんですけれども、今週の御子新聞に吉田美奈子牧師のファーストフード大会で優勝した100点満点全国優勝した証が載っています。で、この方はすごい優秀でですね、厨房とかですね、この大きい会社なので、全国大会で優勝するとアジア大会とか世界大会もあって、その厨房の部門でですね、作る方の部門で、その前の年準優勝してたわけなんですね。でもそこででも優勝できなかったんですけど、でそしたらまたその選手権に選ばれてこう出場していくことになったんですが、こう高熱が出てしまって、それは調べたらロータ復活だったんですね。でもうこれはダメだっていう時になってしまったんですけど、そのことを感謝していった時に神様はですね、私がやるってこう語られたそうなんですね。で、そうしましたら本当にこう熱が下がってこの大会に出ることができたんですね。でところが2つ、この前は99点だったんですけど、今回もう最低2つはですね、大きな失敗をミスをしてしまって、減点に、100点からの減点方式でこう減らしていく、減点をして、競うわけなんですけど、もう2点はですね、もう落ちてしまった、98点になるんですかね、なってしまって、もう今回優勝は絶対できないと思ったそうなんですね。でも発表になったらですね、なんと彼が優勝していたわけなんですね。でなぜかというと、審査の人はもうそのミスしたとこ見てなかったみたいな、そんなことがあるわけなんですけど、それで優勝しちゃったんですね、彼がですね。すごいですね、その栄光を表されてきました。その時にもやはりこうその感謝して、そして失敗した時も感謝して行った時に、この神様はですね、そういう神様がされるんだっていうことを彼が本当にこう体験することができてですね、 素晴らしい神の御業を見ていたんですけど、職場でですね、本当にこう生きた神様の働きを見ていたんですが、そのポイントは感謝であったということなんですね。私たちもその、本当にこう納得いかないこととか、この理不尽なこととか、また腹が立つこととか、がっかりすることとか、悲しいこととか、理解できないこととか、いろんなことがあるんですけど、その何かを例外にしないで、全部一つ一つ全てをですね、神様に感謝するということは、私たちの歩みにおいて本当にその背後にある神の技と栄光を見ていく鍵になるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。もう一度御言葉を見ていきたいと思うんですけども、ローマ人の時の8章の28節をお見せします。声に出してですね、共にお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちにとって非常にマイナスと思うこと、またもうこれはですね、過ぎてしまったことで、もう取り返せないし、もう、どうしようもないと思うことであったとしても、神様はそういうことさえも益にできるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人が愛しておられ、またこのクリスチャンにとってはこの悪いと思うことも、その背後にその素晴らしい計画があることをありがとうございます。私たちがそれをこう信仰を用いてその見ることができますように、助け導いてください。神に従うということが、条件ですから、私たちは神様を愛して従っていくことができ、自分の判断ではなく神様の判断に従っていけるようにどうぞ導いてください。また何があっても徹底して感謝をし、こう感謝をこう全うしていくことができますようにお願いいたします。私たちの人生に許されてきたマイナスやいろんな事柄が、これからさらに益となって表されてくることをありがとうございます。一つも感謝しないことがないように、人生において全てのことを感謝し、また人生における神の全ての素晴らしい、神の用意している計画が完全に表されていきますようにお願いいたします。イエスのためにお祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちましょう。お願いします。愛する天の神様、私たち一人一人に祝福してくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって病の山の力を知らん、イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、また一人のこの愛を妨げていくもの、また家族親族の救いを妨げてくるこの、家計に与える家計のイエス・キリストの皆の力を断ち切る、また人々の施策感情をこう支配してくるもの、惑わしてくるもの、エスキスの言ったものの力を断ち切る、感謝を奪ってくるもの、エスキスの言ったものの力を断ち切る。背中まで、痛い方もお願いします。エスキスの言ったその方の背中の痛み、その原因となっている症状を正常な状態に、肝臓、腎臓、膀胱のためにお祈りします。内臓のためにします。イエスキスの肝臓、また膀胱、腎臓の働きをイエスキスの癒やされよ、癒やされよ、癒やされよ、感謝します。ちょっと鼻の割りがお願いします。イエスキスの人、その方の鼻の症状、鼻炎、イエス、また花粉症、イエスキスの人、その方々の力を感謝します。今私たち一人一人に触れてくださったことをありがとうございます。内臓、胃腸を守ってくださり、一人一人の体を強めていってくださることをお願いいたします。耳のためにお願いいたします。イエスキリストのその方の難聴、耳鳴り、また耳の症状、また目であるあらゆる病、イエスキリストのその方々の力、また耳の病の癒しがさらに顕著に始まってくることをイエスキリストの名によって宣言する、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。それではお参りいたします。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。